はい、それでは今日は第一コリントのところを共に見ていきたいと思いますが、今日は第一コリントの4章から9節の箇所を共に見ていきます。聖書の終わりの317ページになりますが、第一コリントの1章の4節から9節までです。第一コリントの学びを続けていますが、先週はですね、この1章の1節から3節までの、パウロの挨拶を共に見ました。この手紙は特定の方々、コリントの兄弟姉妹ですね、そして特定の問題を取り上げています。彼らのいろんな問題ですが、しかし私たちはこの御言葉からいろんな原則を学ぶことができますし、そしてそういう原則によって私たちは今日の問題に直面することもできます。今日は感謝と希望とその秘訣について見ていきたいと思いますが、まずはそうですね、この4節から9節までをお読みします。第一コリント1章の4節から9節ですね。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの、主イエス・キリストの日に責められるところのないものとし、として、最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたというこの箇所ですね。感謝と希望とその秘訣ということを考えていきたいと思います。私たちもいろいろと時には大変な問題に直面したりする時に、感謝ができず、あるいは希望も持てず、時にはむしろつぶやいたり、あるいは希望を失ったりしますが、このパウロは違いますね。今日はこの感謝と希望とその秘訣を一緒に見ますが、このパウロが何を感謝していたのか、なぜそうしていたのか、そしてその秘訣について希望についても考えていきたいんですね。まずこの箇所を見まし、さっき読みましたが、4節をもう一度見ますと、私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。まずですね、パウロは誰に感謝しているのかということを少し考えたいんですね。コリント教会の信者たちに感謝しているのではないんですね。ざっと読みますと、もしかしたらこのパウロはこの信者たちを褒めているように聞こえるかもしれません。響くかもしれませんね。もしかしたら、この、10節から入りますと、いろんなこの教会の問題を取り上げますので、よくありがちなことですが、まずは少し褒めてから、問題を定義するというね、こうよくありますよね。上司に呼ばれてね、君の仕事は素晴らしいんだけど、っていうのがちょっとこうピクッといきますよね。それから何かじゃ問題があるんだなと 痛感するわけですね、感じるんですよ。で、まあ、そのようにパウロがしているのではでもないんですね。結局10節からは確かにいろんな問題を取り上げているんですが、でもここではこのまずは彼らを褒めているのでもないんですね。まあ、この4節にあるように、彼あなた方のことをいつも神に感謝しています。だから、まあ、この教会のことを感謝、神様に感謝しているんですね。で、まあ、そういう意味ではこう褒め言葉ではでもないんですね。あるいはこのコリントの教会の方々に感謝を書いているわけでもありません。まあ、教会によっては確かにそういう感謝礼状もあります。ピリピ教会とかね、献金をいただいてそういう感謝を述べている場合もあるんですが、まあ、ここではとにかくこの神様に彼らのことを感謝しているんですね。なぜかというと、神様が彼らの中にいろいろお働きをしておられたし、今もしておられるので、まあ、そういうことですね。むしろですから、神様に、神に感謝しておられるんですね。まあ、これまでの神様のお働きとこれからのお働きを期待して、この感謝しています。まあ、この教会には様々な問題がありますね。10節からは、分派というね、この教会の中でいろんな分派があったので、まあ、そういう問題のことを取り上げたり、まあ、互いに喧嘩している、法廷に持ち込んで訴えている場面とか、あるいは兄弟姉妹同士ですよ、同じ教会のね、あるいは中には性的な乱れとか、あるいは中にはその間違ったこの教えとかね、まあ、そういうこともありました。まあ、そう考えると、じゃあここでパウロは何を感謝しているのかというと、まあ、こういういろんな問題はあるものの、神様が彼らのこのコリント教会の兄弟姉妹の中で、豊かに恵みを注ぎ働いてくださったことですね。神様の恵み深いお働きというのは、何も私たちは完璧という意味でもありませんし、まあ、この教会は確かに完璧ではないんです。でもこの神様はこの教会の中で働かれているんですね。ですからパウロはこの兄弟姉妹の力や自分の力をに期待を寄せているのではなくて、まあ、最後の9節に期待を寄せてますね。神は真実であり、その方をその方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたと。この神様が真実だということに、この感謝と希望を、まあ、寄せており、まあ、一言で言えばそれはその秘訣なんですが、まあ、その感謝の内容を少し見てから、もう少しこの秘訣を見ていきたいと思います。ですから、まずはパウロは誰に感謝しているかというと、このコリント教会の兄弟姉妹にではなくて、神様に感謝しております。で、何を感謝していたかというと、まずはこの4節、さっき見たように、まあ、いつも彼らのことを神に感謝してるんですね。この兄弟姉妹のことを神様に感謝を捧げてます。いろんな問題は確かにあるものの、それでも神様にこの信者のことを感謝してます。結局彼ら の立派な生き方とかいうよりも、神様の彼らに対する恵みのゆえに感謝してるんです。結局この御子イエス様によって、このコリントの兄弟姉妹が神の家族に入れられたんですね。で、確かにいろんな問題はあるものの、そしてパウロはその問題を無視するわけではありませんね。これから手紙の中で取り上げますが、まあ、しかしながらそれはともあれ、キリストのお働きによって、この コリントの兄弟姉妹が神の子とされ、そして神様は彼らの中で働かれたし、働いてくださるから、そういうように感謝してるんですね。ですからまずはこの彼らのことを神様に感謝してますが、その具体的に言うとすればいろいろありますが、ここに後で見ますけれども、一つには彼らに対する神の恵みのゆえに感謝してますね。神様は私たちに恵みを示してくださいますね。ここの4節には、私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも神に感謝してますと、この彼らに対する神の恵みのゆえに感謝してますね。そしてその恵みというのは救いをもって始まりましたね。コリントという町は港町です。そして港町ですが、当時のローマ帝国の中では非常にこう乱れた町としてその有名だったんですね。それがこうコリントというと乱れた町と、こういうふうに非常にこうね、いろんな意味で乱れた町というのが評判だったんですね。で結局そういう町の中から、そういうような社会の中から、イエス様、キリストに、神様が恵みによってキリストのを通してこの信者たちを救いに導きで、罪の許しを与え、その裁きから逃れているんですね。でそのような意味では本当に神様のこの恵みが示されてますね。私たちもコリントの町には住んでいないとしても悪しき世の中に住んでますね。そして私たちもそういう罪から、救われ、神様の恵みが私たちにも示されましたし、そのような意味では兄弟姉妹もそうなんです。すなわち同じ仲間なんですね。罪から許された兄弟姉妹ですから、そういう意味では神様の恵みを私たちは、自分のことに対する恵みもそうですが、他人に対する、兄弟姉妹に対する主の恵みをパウロと同じく感謝すべきですね。さてその5節ではその感謝の内容が続きますが、というのはあなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものと、豊かなものとされたからですとありますね。この神が彼らを豊かにされたのでということですね。コリントの町はどちらかというと豊かな町なんですが、そういうお金の話ではないんですね。そういう話ではなくて、ここでは具体的にどのようにして神様の恵みが彼らに働いたかというと、キリストにあって彼らは豊かになった。霊的な話ですね。この五節の中には、よくあるこう表現がありますね。キリストにあって、豊かなものとされたからですと。キリストにあってっていう表現は、私たちがイエス様を救い主として信じるとキリストに入れられる、キリストに私たちもキリストと共にされるというこの話ですね。ちょっと一箇所見ますと、第二コリントの8章の9節ですね。第二コリントの8章の9節ですが、そうですね、354ページになりますが、第二コリント8章の9節ですね。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと。ここもこのコリントの教会に後ほど書いた第二の手紙ですが、まさしく同じような内容ですね。 この霊的に貧しい状態だった。本当にこう何もなかった状態だった。この私たちのために主が貧しくなられた。すなわち私たちの罪を十字架に追い、そして裁きを負ってくださったので許され、私たちはこの富むものと豊かになったというわけですね。で、この具体的にここでは5節では2つのことを挙げてますね。豊かになった、まあ、1つの事例でしょうかね。言葉といい、知識といいと、ね、全てにおいてとありますが、言葉といい、知識といい。言葉というのは私たちが表現するわけですね。でも知識というのは心の中で私たちを理解することですが、まあ、結局この聖霊のお働きによってこの兄弟姉妹が神様についていろいろ教えられ、そしてその教えられたことを表現できるようになってたというこの点ですね。こういう点でこの神様の豊かな、まあ、神様によって豊かにされたということですね。二つ挙げてます。そしてその続きですが、6節からですね、それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることところのところ欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っていますとありますね。まあ、彼らにこの神様が彼らにこの賜物を与えてくださったんですね。そしてそのことを感謝しております。まあ、この賜物というのはこの6節にあるようにキリストについての証なんです。なぜかというと、それは賜物というのは神様、聖霊なる神様によって与えられた賜物であり、聖霊なる神様が与えられたということは結局キリストによって救われた証でもあるということですね。そういうこう賜物、聖霊なる神様からの賜物、霊的な賜物というのは、この彼らがこの救いに預かり神のものとされたこの証なんですね。神様、パウロはこのような霊的な賜物を感謝しておりますが、まあ、後になりますとですね、12章から14章まで少し長い箇所ですが、パウロがこの彼らが賜物が与えられたにもかかわらず、それを神様のご栄光のために用いていない。すなわち、それは自分本位にとか自分のために、あるいは兄弟姉妹を見下しているような、そういうこう間違った賜物の用い方を後でこう正しますが、まあ、そういう意味では問題はあるものの、でも聖霊の賜物はいろいろ与えられておることをまずこのパウロは感謝しておりますし、そしてそれだけではなく、この7節の後半には、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ってます。このように彼らはこの主の再びおいでくださることを心から熱心に待っておるんですね。まあ、そのように神様はさまざまな形でのその恵み、この兄弟姉妹に対する恵みを神様にまずは感謝してるんですね。そしてこの8節には素晴らしいことが書いてますが、主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとし、として最後まで固く保ってくださいます。まあ、ここはなぜ神様に感謝しているもう一つの理由ですね。それは、彼らを最後まで保ってくださる神様の神のゆえに感謝しています。まあ、結局パウロがよくこういうように文章を書くんですね。よく書くというのは、一つのテーマからもう一つのテーマに飛ぶというか、で結局この、7節の後半には また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ってますというところから、そのまま、そのイエス様がおいでくださる時の彼らの状態まで飛んじゃうんですね。でそれはこの8節ですが、主もあなた方私たちの主イエス・キリストの日に、日というのはイエス様が再びおいでくださる日ですが、日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいますとあるんですね。でこれはとってもこう不思議な感謝だと思います。まあ不思議な感謝っていうか、結局このイエス様がおいで再びおいでくださるまでに主が彼らを保ってくださる、彼らを守ってくださる、重要なこの真理ですね。で結局私たちはキリストにあるものとして、まあ、ここにはキリストにあって豊かなものとされたとありますが、キリストにあるものであれば、すなわちイエス様を救い主として心から信じていれば、私たちはキリストのものですから、ですから最後まで主は私たちを保ってくださる、私たちを守ってくださるということですね。まあ、この箇所では8節ではもう一度見ますと、主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。責められることのないということですね。でもこの教会はいろいろ責めるところがあるんですよ今の状態はですよ、今の状態はそうなんですが、でそのことをパウロが無視するわけではないんですね。でも、その主は働かれて、彼らはやがては責められるところのないものとされるというこの確信があるんですね。その主はそのように働いてくださる、保ってくださるというね、まあことです。まあそうですね、ちょっと一箇所見ますと、第二コリントの5章の21節ですね、見ますと、第二コリントの5章の21節にはこのようにありますね、351ページですが、神は罪を知らない方を、まあ罪を知らない方はイエス様ですね、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。それは私たちがこの方、キリストにあって神の義となるためです。ですから、この教会はそのように義とされて、まだ行い自体はそれに合わないんですが、神様の御前では、その神、キリストの義は私たちに着せられた。ありますね。そういうように義とされたんですね。罪深いこの人たちですが、でしたが、義とされた。そしてその最後までそれを保ってくださるというこのことですね。これはとっても重要な。だから、どうでしょうか。例えば、この救いの始めから最後まで、主の御手にあり、私たちは主によって保たれているということです。もちろん私たちのすべきこともありますが、でもその保証してくださるのは主です。そして保ってくださる、最後まで守ってくださるのは主です。で、そのことをこのパウロがこのことを神様に感謝してるんですね。この今見たいくつかのことを今感謝してますね。結局この神様の恵み、神様は彼らを豊かにしたこと、そしていろんな賜物を与えたこと、最後まで保ってくださることなどなどですね、パウロはこの感謝を神様に捧げています。さあでもこのさっきも9節を少し触れましたが、この最後が鍵ですね。9節、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。 ですからこの最後の9節というのが全部の、まあ、感謝できること、そしてそういういろんなこう問題を抱えているこの教会ですが、この希望を持てるその秘訣が、まあ、ここにあるんですね。ですからまずはですね、違うことを考えてからこの9節を考えますが、この教会には無数の問題があるのに、まあ、このようにパウロが感謝してるんですね。まあ、先ほども見たように10節からは、まあ、いろんな分派の話が出ますね。まあ、10節から少し見ますとこうありますね。さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうです。あるそうで、あなた方は命名に、私はパウロにつく、私はアパロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。まあ続くんですが、まあこういうこう分派がね、まあ、生じたんですね。中には、僕はペテロが気に入っている、そこにつきますとかね、パウロの方がいいとか、アパロがいいとか、いや、私はキリストがいいんですと、偉そうに言ってる人もいますね。まあ、それは来週見ますけれども、まあ、そういうようないろんなこう諸問題がこの教会にあるんですね。これから、ほとんどこの1章から15章まで、そういういろんな問題、次々と取り上げていくんですが、しかし、だからその教会には無数の問題があるのにもかかわらず、パウロが感謝してるんですね。そして希望を持ってるんです。で、それはですから、この兄弟姉妹の今の状況からですね、希望、この感謝ができるとか、希望が持てるかというのではないんです。で、結局、こう、手紙を見ていきますと、中には非常にショッキングな問題もありますね。と思うようなこともあるんですが、そしてまたパウロは単にここでポジティブ思考で、こう兄弟姉妹をまず褒めてから叱るとかそういう話でもなく、それはむしろ神様に頼っているから、そのように感謝と希望、そんな秘訣ですね。神様に頼っているから、ここにあるように神は真実でありとあるんですね。もう一つ否定することですが、こんなことじゃないよっていうのは、人に頼っているからではないんですね。結局このパウロは、コリントの兄弟姉妹は今のところいろいろ問題があるけど、しっかりしてるから、しっかり者だから、そんなのは彼ら頑張れば治せるだろうと、そんなふうにも考えていませんし、それだけではなくて、このパウロ自身も、俺は本当にいい指導者だから、いい先生だから、頑張ればこんなの治せるという、パウロ自身のに対する確信でもないんですね。実際私たちは罪というものを自分の力では勝てないんですね。勝利は得られません。だからこのパウロは自分に自信持ってるとか、あるいはあの先生を呼べばなんとかなる、ね、そんな話でもないんですね。いや、そうではないんですね。教会に対する期待でもなく、他の人たちに対する期待でもなく、そしてあるいは問題を無視しているわけでもなく、確かにそういういろんな問題があるけれども、なぜこの感謝できるか、なぜ期待が希望があるか、それはこの9節にあるように、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主キリストの交わりに入れられました。 まあ、結局この8節と9節はある意味つながっていますが、神様が最後まで手放すことなく彼らを導き、そしてその成長へと導いてくださる。そして神様は真実だ、すなわち約束を守るお方だから、それで確信してるんですね。そういうゆえ、そのゆえの、こういう神様に頼るゆえのこの感謝と希望なんですね。結局この兄弟姉妹は元は神の民ではなかった。しかしながら今では神の民とされたんですね。キリストにあって、神のキリストの交わりに入れられたので、そのように入れられたので、だから神様はそういうようなこの人たちをキリストのに入れられた、この神の家族の一員とされた人たちを手放すことはない。最後までこの導いてくださる。だから神様は真実だからというところに、この希望とそしてこの感謝の、まあ、秘訣があるんですね。まあ、一箇所ローマ書の8章のところを見ますと、まあ、似通った箇所ですが、8章の28節から30節ですね。ローマの8章の8章の28から30ですね。302ページですが、ローマの8章の28節から30節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ここでも神、のご計画によって召された人々ですね。ですから神様に召された人たちに対するこう勧めですが、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。そして具体的に、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認められた人々にはさらに栄光をお与えになりました。まあ、ここではその神様のお働きの確実さをこう言ってますね。結局召されたもの、神救いに導き入れられたものは、この神様があらゆる手を尽くし、そして働かれて、そして御子と同じ姿になるように神様はすでに定めているんです。そしてそのように私たちに働きかけてくださる。そしてやがてそのように私たちはキリストに似るということを、まあ、神様が決めておりますし、そのように主は働かれているんですね。で、私たちもこのいろんな、そうですね、問題の多い世の中に住んでます。いろんなこうがっかりしたり問題にぶつかったりしていくわけですが、そういう中で本当にこの神様に信頼すべきですね、頼るべきです。まあ、時には自分の罪ゆえに悲しむこともあれば、周りの人の罪ゆえに悲しむこともありますが、しかしいずれにしろその問題よりも神様に注目すべきです。まあ、問題ももちろん取り上げないといけませんが、その解決は神様の御手にある、そして御約束にあるので、まあ、このコリントの教会にも多くの問題があるんですが、まだまだこう、まあ、賭けの多いものですが、神様はその彼らを見捨てたわけではない。そしてまだその 神様のお働きの中に置かれ、そしてこのパウロは結局なぜこの感謝と希望を持てるか、それはここの9節にあるように、神は真実であり、神様は真実だからこの約束を絶対に守るんだということを確信し、そこに期待を寄せるんですね。結局神様がこの8節にあるように、主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められることのないものとして最後まで固く保ってくださいます。この神様のお働きのゆえに、この感謝をし、そして希望を持てるんですね。このこれからパウロは、結構厳しい、そして書きづらいこう手紙を書くんですね。いろんなこの教会の問題を取り上げますが、そしてそういう問題は確かに大変なものであり、無視できないものですが、確かにそれを立たさなければなりませんが、その中でパウロは神様に感謝をし、神様に希望を寄せて、神様のお働きを期待して、そして取り組んでるんですね。私たちも本当にそういうようにして、この歩むべきですね。結局その感謝と希望のその秘訣というのは、自分たちのこの能力とかではなくて、あるいはこの周りの人の能力、あ、きっとあの兄弟姉妹がしっかりしてるからなんとかなるかなっていうのではなくて、そうではなくて神なんですね。私たちも以前この手紙を始めた時には、この2節にありますが、コリントにある神の教会へとありますね。それを先週見たんですが、この教会は神の教会であり、この兄弟姉妹は神の民、神の子ですから、ですから神様がそのような教会に対し、そのような子供に対して責任を持って、そして育ててくださるということをパウロが確信し、そしてその問題に直面するときに、絶望ではなくて感謝と希望を持って主のゆえにこの、持てるんですね。私たちもいろいろ難しいことを直面します。人間的にはとてもこう治せない、解決できないことも多くありますが、しかし私たちはこの問題に直面するときに、まずは神様の御約束を信じて、そして神様の御業を期待して祈って、神様に頼りつつ取り組むことをこの箇所からですね、覚えるわけですね。ぜひ私たちもこのパウロに習って、いろんなこう問題に直面する中でも、感謝と神様に対する感謝と、希望を持って、歩んでいきたいと思います。最後に祈ります。愛する天のお父様、私たちも、このパウロのように時としては、思いがけない問題や、あるいは、自分では解決できない問題や、いろいろことを直面します。そしてそのような中で私たちもパウロに習って、主の恵み、そして多くの豊かな祝福を覚えて、まずは感謝し、そして約束を信じて、最後まで私たちを導き助けてくださることを期待しつつ、主にあるその感謝と希望を私たちも日頃持てますように導いてください。そして私たちは一人一人、本当に主にあってその問題を、無視するのではなくて、主に期待しつつ取り組み、成長できますようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。